式会社エルズコーポレーションは東京都狛江市、不動産業者で初のカーボンニュートラルを目指す企業です。住む人の健康と環境保護に配慮した自然素材、省エネ設備でエコロジー住宅と安心をお届けします。小田急線狛江駅より歩いて4分、狛江市役所そばのエルズコーポレーションは、不動産の売却購入から注文住宅の新築リフォーム、エクストリア工事など、不動産建築のことなら何でも、また賃貸管理、お部屋探しもご相談ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-57-2232、 0120-57-2232。ホームページはエルズコーポレーションで検索してください。賃貸専門店泉玉川駅前店も営業しております。
この時間は慶応義塾大学新川崎タウンキャンパスの多方面にわたる研究内容や活動を分かりやすく説明します。今週のゲストは山中直明教授事務長の富澤さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
山中先生、早速ですが、自己紹介とあと現在のプロジェクトの内容を教えていただけますか。
はい、山中直明ですけれども、ちょうどこの4月からですね、この K2 のタウンキャンパスの方に来まして、プロジェクトに参加しています。研究の中身はですね、一言で言うと光を使ったネットワークをやってます。みんなの一番身近なところではですね、ファイバートゥーザホーム、ちょうど家にですね、光ファイバーがこの、3年ぐらい、入ってるんですけれども、そこが一番光の我々が見えるところの技術です。そのネットワークの、部品から、アプリケーションですね、
アプリケーション、
それまで全部、カバーしてるみたいな形の研究をやっております。
わかりました。光ファイバーというとちょっと安心する単語になってくると思うんですけれども、もっと具体的にというふうになりますと、ネットワークが今どんどん高速化されている、今どこまでって言っちゃ変なんですけど、こう早くなっているんでしょうか。
ですね、大体バックボーンと呼ばれる、電車でいうと新幹線みたいなところは10ギガ、それから40ギガ、100ギガっていう風に入ってきます。だいたい今10ギガビットパーセコンドっていうスピードなんですけれども、ちょっと分かりにくいかと思うんですけれども、10が9個並ぶ、数値ですね。10ギガだと10が10個並ぶ、数値ぐらいですか。それは1秒間に10が10個並ぶぐらい信号を送れるっていうのがスピードですね。
それがもう10ギガ、40ギガ、100ギガっていう風に来ると、どこまで早くなっていくっていうのはあるんでしょうかね。もう限度はなく、
限度はあるんですけれども、そこぐらいまでは見えてるスピードだと思います。だんだん難しくなってきてて、簡単にはそのスピードを出せなくなってきてるんですけれども、光にとってはちょっと違う性質がありましてですね、波長多重っていうんですけれども、スピードではなくて、今度は色を変えるっていう手があるんですね。
色ですか。
一本の、この間多分お話があったと思うんですけど、光ファイバーがあった時に複数の色を入れられるんですね。赤を黄色緑っていう意味です。虹と同じですね。でそれがだいたい今32波長って呼ばれるんですけど、色を入れられるのが、128、256ぐらいまではもういけるんですね。そうすると一本のファイバーの中に 複数の色を入れられますので、スピードを上げなくても本数を増やしてるみたいな形になって、はい、でそれがあの光にとってすごく有利な点の一つになってます。だその波長とこのスピードを組み合わせて高速なものにしていこうっていうふうに考えてます我々は。
なるほど、なんとなくこう形が見えてきた感じがするんですけれども、はい、そうですね、もっとそうですね、分かりやすく例えば家電ですとか身近なものですと、どういったものが今後進化していくっていうか、先生が研究されているものを使って進化していくとお考えでしょうか。
はい、ですね、はい、あのちょうど今我々が見ているテレビありますよね、はい、であのこの頃あの液晶のディスプレイ非常に大きくなってるんですけれども、これがあのいわゆる光ネットワークにつながってくるとどういうふうになるかっていうんで、
はい、
まあ、うちの研究室の中でもいろいろデモンストレーションしてるんですけれども、あの非常に綺麗な画面っていうのはもちろん当たり前なんですけれども、今テレビ放送局があって、この FM 放送もそうですけれども、それを我々は見てるっていう形ですね、
はい、
ちょうど放送局があって、まあ、テレビで見てると、でみんなが同じテレビを見てるっていうのがあの、まあ、今の形だとすると、
はい、
この光ネットワーク時代になってくるとですね、それぞれの人が全然別なテレビを見てていいと、これちょっと分かりにくいと思うんですけども、例えばですね、はい、あの子供のサッカーの試合を見たいとおばあちゃんが思いますよね。でその時にはネットワークにつながっているテレビの、まあカメラですね、カメラを探してそこを、まあ、指定する、でそれを、自分の画面で見るというところなんですけれども、まあ、我々 の 私たちの研究室だけではないんですけれども、さらにですね、それをあの綺麗な画面というだけじゃなくて三次元化するとかですね、よりもっとあの複数の画面を使って、例えばバレーボールの試合だったらば、バレーボールの試合1試合分というですか、1コート分を全部テレビに映す、わかりますか？
わかります。平面的な今状態ですね。
そうですね、で今はそのボールを追ってこうやってカメラが動いてますよね、試合を中継するとき。そうするとあのサッカーで逆襲されたときに後ろが空いてるの全然気がつかないじゃないですか、
はい、
だけどコートに行くとあのフィールドに行くと全部見えますよね。あれと同じように、壁が全部テレビになってくるみたいな、
わー、
そういう風なところを狙ってるんですね、
はい、だからあ
の画面の質が良くなってくるっていうところからちょっと違ってて、もう要するにたくさんの画面を同時に見てるみたいなことが許されてて、でそれがかつそれぞれの人が別なものを見てていいと、要するに僕は子供のサッカーをフィールド全部見てるみたいな形を許してくれるようなのを目指してます、まあ、それをいうふうになるだろうって言われてる。
そうですか。それはあの高齢化社会においてもそこの場所に行かなくても、例えばお孫さんのやつが家で見れるというね、はい、そんなメリットもあって、とても夢のあるお話なんですけれども、はい、それはもう近くまで来ているお話なんでしょうか。
ですね、はい、あの実は人間の気持ちとしてはなんていうんですか、あの別に二次元のちっちゃな画面を見たいとは思ってなくて、例えばその気持ちが合わないと気持ちが伝わらないよってよく言いますよね、
はい、
でそれと同じようにその画像にしろ音声にしろ、まあ、最後は雰囲気とかですね、その言葉のトーンとか背景とかの、その雑音までをその雰囲気に近い形で通信をするっていうのが最終的な目標なんですね。でこれは実はあの今始まったことじゃなくて、あのある意味前からずっとそういう目的でもって進化し続けてきてるんです、通信は。でその一つとして画面がきれいになるとかですね、音声がきれいになるとか、うん、FM の放送がきれいになるとかっていうことで、まあ、白黒のテレビ見てる時と比べるとずっと雰囲気わかるよっていうのはわかると思うんですけどね。でそれと同じように、まあ、あのより雰囲気とか、より試合場に行った時、サッカーグラウンドに行った時の雰囲気に近いような形には進化します。
わあ、なんか富澤さんすごいですね。
そうですね、
それが近くまで来てるというのが、うん、でもかつて白黒を見ていた時は、うん、ね、色がついている画面が見れるというのはとても考えられなかったことでしょうね、はいはい、だから本当に近くまで来てるのかななんて思うんですけれども、ね、
そうですね、もういわゆる臨場感なんてもんじゃなくなってくるわけですよ ね、 もうそうなんて
錯覚しますね。
そうですね、
そこにいるかのように、
ね、で画面が大きくなればなるほど、
はい、
自分がそこにいるような雰囲気にその中入っていくようになると思いますし、
そうですね、じゃあまたまだお話をお伺いしていきたいんですが、ここでちょっと夏っぽい曲を一曲お送りしていきたいと思います。89年のナンバーですね、スターダストレビューで夏のシルエット。
せた腕の中甘い吐息のシルエットめまいのように僕をさらうよずっと探してた気がするよ沈む夏の夕日に瞳を染めるこんなときめき君と出会うためここまで来たんだ感じているのさ
圭介アキャンパスレポート今日は山中先生にお話をお伺いしております。さあ時間になってきました。山中先生先ほどちょっと曲の間にお話をお伺いしたんですが慶応義塾大学にで研究を新しく始められて連携が素晴らしいということなんですけれどもその辺の話をしていただけますか。
はい、例えばですねその大型ディスプレイにしてみても、はい、その人間の感性みたいなことを考えてらっしゃるような先生とそれから本当に通信をやってるもしくはそのデバイスが必要そういうふうな、複数の領域をカバーする人が連携しなくちゃいけない。あとはですね企業ですね産学連携それから海外ですね海外との連携技術間人との連携みたいなのを、まあ、慶応は目指してですねこの、我々プロジェクトをあの K スクエアでもって作ってその連携で研究をするって形をとっております。
楽しみなんですが今後先生の、展望というか夢を教えていただけますでしょうか。
そうですね、はい、やっぱり日本が元気になるようにっていうんで、私個人としてはですね慶応からできれば慶応から、まあ、日本からですね新しい技術が生まれてって、まあ、あのベンチャーですねもう世界に通用するベンチャーが2つも3つもできてその新川崎のあそこの横にですね大きな企業が工場を建てるっていうのが、まあ、私の夢なんです。
まさに未来都市になりますね。楽 しみです。今日はあの貴重なお話、山中先生ありがとうございました。またあの富澤さん、あれですね、今年はオープンキャンパスが少し早めになりそうでという話を、ね、
はい、はい、あの例年ですと11月の土曜日なんですけども、今年11月の8日に慶応義塾あの150年今年迎えますから、はい、その記念イベントあるので、その前10月の頭ごろに、10月初旬にやろうというふうに今思ってます。
はい、はい、じゃあまたその辺も、ね、あのホームページでチェックしていただければと思います。富澤様ありがとうございました。ケースケアキャンパスレポート、お別れの時間になりました。今日のゲストは山中先生、事務長の富澤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。